出てる場所を、示してくださいましたけど、今朝はですね、神の賜物ということについてご一緒に考えていきたいと思っています。で、今回は特に昨日洗礼式がありまして、2人の方が、新しいこの生まれ変わりの、人生を歩み始められました。で、昨晩も内藤先生おっしゃってましたけど、洗礼はゴールインではなくて、スタートですということで新しい歩みを始められました。まあ、その中にあってですね、今何人かの方に、お聞きしたいんですけども、皆さんにとってこの神様からの賜物って何だと思いますか。勝美さんが、また祐介君がもう信仰教会生活長い方にですね、神様の賜物って何ですかって聞かれた時、皆さんすぐに頭に浮かぶことは何でしょうか。私にとっての神様からのプレゼント、賜物、贈り物、何でしょう。クリスマスのプレゼントじゃないですか。何を神様が私はいただいているんでしょう。何を私は神様からいただいているんでしょうか。まあ、この賜物っていう言葉を我々よく祝福っていう言葉に置き換えることができると思いますけど、どんな祝福を私たちは神様からいただいているんでしょうか。この中で信仰洗礼を受けてもう30年以上経つかと思いますか。はい、30年。福島さん、神様の賜物何でしょう。
私は即座に考えたのは、関心を持つ。関心を持つ。
関心を持つ。はい、昨日内藤先生がお話していた関心を持つ。
特に、まあ、人に対してだと思いますが、はい、関心を持つ。はい、
福島さんにとって個人的な、まあ、第一コリントの箇所ですとカリスマっていう言葉が使われていますけれども、賜物ですね。はい、志田家さんも30年経ってますけど、神様から与えられてるカリスマ経営者ですけど、何でしょうか。賜
物。日々の糧と平安ですね。
はい、毎日私たちに神様が与えてくださる日々の糧、まあ、御言葉の糧もありますし、私たちが食べる三食の食事、その物質的な必要を神様が与えてくださっているということと、大切な心の平安ですね。はい、正解ですね。じゃあ今度洗礼に入って、20年から30年の方どこからしますか。洗礼を受けても20年30年まだ入ってない、まだそこまで行ってない。はい、谷さん、谷さんにとって神様の賜物なんでしょう。
新しい出会いをたくさん与えてください。
はい、クリスチャンになることによっていろんな出会いが与えられている。勝美さんが昨日話しておられましたけど、この教会生活の中で新しい絆を作っていきたい、たくさんの友達で絆を作っていきたいと言いましたけど、出会いがあるんですね。はい、他に20年の方いると思うんですよね。20年30年40年の人はいるかね。洗礼受けてからそうでしょう。20年以上経ってると思うんですけど、相馬さんはやってますけど、どうぞ。神様から賜物、はい、
私の存在そのものかも。
存在そのもの、
受難、はい、祝福と恵み、
神様からの祝
福、喜びだな、
喜び、はい、はい、他に20年から30年の方いませんか。じゃあ当てていきましょう。今日は普段礼拝ではね、こういうことできないので、私が手で喋ってますけど、で、尾形さんどうでしょう。神様から賜物って言ったら何と答えますか。
私の場合は自由かな。
自由、はい、罪の束縛から解放されて自由人とされた私は自由である。大切なことですね。はい、後ろからいきましょうか。どうするかな。後ろの方こう見て、あ、柳さん今日特別に決して来られてますから、柳さんはまだ洗礼受けてから3年しか経ってませんけど、ちょっと早いんですけど、すいません、神様から賜物の、
はい、私はもうすぐ救いが一番、
救いが一番、
救いと許し、
はい、
はい、
はい、柳さんはですね、3年前に 教会2011年 の, 50周年記念でイスラエル旅行行った時に、イスラエルの北部にありますヨルダン川の上流というか、その支流でですね、洗礼を受けました。はい。じゃあもう少し先輩言って、多田さんどうでしょうか。神様からの賜物。
賜物ですか。日々キリストに似たものに変えられるっていうことが賜物だと思います。
神様の賜物、日々イエスキリストの賜物として変えられていく、性的な変容、変化って言いますけども、変えられていくことを巡りである宗教ですね。はい。今日の今回の修行会のリーダーの塩野理香さんどうでしょう。神様からの賜物、プレゼント。
私はとても単純なので、賜物って言ったら神様からいただいたプレゼントだとずっと思っていたので、なんかこう具体的な風に考えていて、でこの世で生きるための健康な体を与えてくださっていると。それで昨日のメッセージでおっしゃってたみたいに、それはいつでもこう時によって変わっていくので、今の私の賜物は多分こうグレースとかでもケーキは作れるお手伝いはできるかなと思うので、台所で何かできることとか、昨日はちょっとハンドリフレクソロジーというのをやったんですけど、それがもし役に立っているのであれば、それは神様からの賜物、私にいただいた賜物かなと思います。
これもカリスマの方ですね。神様が私に与えてくださっている才能、音楽の才能、料理の才能、スポーツの才能、それは全て神様の栄光を表すために、神様が私にこの地上で与えてくださっているカリスマ、賜物です。内藤芳也さんどうでしょう。昨日お父さんがメッセージしてくださいましたけど、内藤さんは、おじさんの勝美さんや祐介君に、神様の賜物って何でしょう、聞かれたらどう答えますか。
誰が誰が
はい。
お金を数える。
教会 の, 会計を担当してますけど、お金を数えることに関心がある、数えることが好きであるカリスマですね。これも賜物で、はい、ありがとうございます。若い人に言って、ビクターどうでしょう。神様からの賜物。もうこの間ね、説教してくれましたけど、説教の賜物はありますけど、はい。深く考えないでいいですよ。Gift from God ということで、はい。
僕の場合は、プライドがたくさんある。Even then、神様の愛がたくさんある。
プライドがたくさんあるって言って、
はい、僕の場合はプライドがたくさんあるけど、はい、神様の愛が、
はい、神様の愛が、はい、私のプライドを砕いてください。
神様の愛は本当にカバーズオ
ー、全てを神様の愛が覆ってください、はい。赤いシャツでマリさんどうでしょうか。言ったとままですが、
私も今本当に
はい、人生最大のプレゼントは夫、はい、どうぞ。
私は神様の愛だと思って、はい、神様が愛をくださっているので、その愛でその時にいろんなことをさせていただけるかな、はい、それが賜物だと思います、
はい、神様の愛を私に注がれて大きな賜物、やや赤いパンツとマークさんどうでしょうか。ゲストさんが
そうですね、それに言ったら、もほりの感じで、家族を与えて、まあ、まず神様が救いを与えてくださって、その後で家族を与えてくださって、家族から忍耐力を与えてくださって、 芋掘りのようなこう
人たちが秋らしい答えですね。この辺散歩された方はあのお芋が、ね、埋まっててもうじき収穫を迎えるようにお芋の
全部神様から
です、ね、面白い表現です。カナダの表現です。
いや私の表現です
。芋掘りのようにあの掘るたびに救いが与えられて結婚が与えられて、子供たちが与えられて、神様の恵み祝福が与えられて、いい表現ですね。芋掘り、皆さんご一緒に。神様たまらず、次から次へと与えられて、はい。栗山さん、お父さんからいきますかね。ゆうすけ君に、お父さん、神様の賜物、あの贈り物って何ですかって言って、何でございますか。
ちょっと雨の答えに言ってしまうんですけど、私に生きていけるということと、あと何の親、そうです
、はい、兄弟ですね、はい、お母さんの子はどういうことか、ね、ゆきみちゃんから言った時に何てことあるんですか。神様から言ったもんこれ、
まあ、さ生きるんですね。それでも私は生きているっていうのがいつも思う、振り返ると思う。もう子供の頃から幾多のいろんな困難とかなんか辛さとか挫折とかいろんなことがあっても自分でクリアしてきたかのように自慢してたんですけど、やっぱりそれは今を振り返れば自分だけの力じゃなかったんだって、そして今日がこの幸せがあるっていうのを昨日もかみしめたところではあったので、そういう感じです。
大きな、ね、祝福をプレゼントを感謝をからいただいた建物に。はい、もう少し信仰の先輩で佐藤輝夫さんどうでしょうか。神様からの賜物は
慈しみですね。
神様の慈しみ、憐れみ、
はい、まあ、いろいろと人生を神の慈しみによって、まあ、あると今日あるところで慈しみを、
奥様の立場でどうでしょう。神様からの賜物って何、漫画さんから書いたら何でございます
か。それもやっと分かったんですけど、安息日の喜びを感じています。
今日の聖日安息日いかがでしょうか。雨の音を聞きながら、まあ、牧師の質問に答えなくてもいいですけど、はい、提案いいですね。安息日の喜び、ウレスさんどうでしょう。今日はあの宣教師の子供が何人かいますけども、そのうちの一人で、はい、あの
今日先週のことなんですけど、あのドイツの本社に出張に行ってて、あの信仰の仲間に同じ会社に出会ったんですけど、うん、会社の中で会社のための祈り会があって、そこに参加できて、まあ、仕事の仲間でロシアに祈れる、
大きな祝福ですね。あのこの世の中で働いてて会社の中で一緒に祈れる、またその会社仕事のために祈れる、あの信仰の友兄弟が与えられる大きなプレゼント、励ましになるんですね、はい。美智子さんいかがでしょうか。信仰生活ね、まだ短いですけども、
信仰が与えられたのは、それは賜物だったと自分で努力して信じれたんじゃないなって、すごく最近、また改めて思いました。はい、
自分の努力、自分の行いによって救われたんではないということを実感されている、神様の恵み、賜物の恵みが大切なんですね。あと2人にしてあのメッセージ入っていきますけど、古谷さんいかがでしょうか。神様から賜物何、
私はもう何と言っても平安ですね、はい、いろんなことがありますけれども、神様から与えられる本当に平安によって、あの毎日毎日喜んで感謝をして、
さまざまなことが起きるこの人生の中にあって神様から与えられている平安、喜び、そして感謝を持って生きることができる、神様からの賜物、毎日使うことができる賜物。畑さん、
私はいろんな、人生を送ってきましたが、人生の終盤になってこうして信仰の場を与えてくださって、いろんな方と知り合い、神様の大きな許しと支柱によって、この年になるまで元気に教会に通える幸せを心から感謝しています。
はい、そう言ってください。元気に、今生活でいく神様の、励まし、慰め、心の平安、先ほどヨハネの福音書の4章1節から10節、皆さんこの場所よくご存知だと思います。サマリアの女性からイエスが水を汲んでもらっているわけですね。で、この4章の10節でイエスは、もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれたというものは誰かを知っていたら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。私たち今何人かの方が答えてくださいましたけど、まず第一にですね、神の賜物というのは神の恵みによって私たちは救われているということ。昨日洗礼を受けた辰巳さんも祐介君も、私たち洗礼を受けている者一人一人は、その信仰を持っている一人一人はですね、全てが神からの賜物である、生ける命の水を受けているということです。この永遠の命についてですね、パウロは、ローマ書の、5章、皆さん開いてきたんですか、ローマ書の5章、15節から17節を多田さんに読んでいただいて、ローマ書の5章の18節から21節を土田明さんに読んでいただきたいと思います。ローマ書5章、皆さん開いてください。
15からですか。
はい、15から17をまず読んでください。
はい、
ローマ書の5章、はい、5章です。今日は皆さんに当たるように読んでいただきたいと思います。ですから聖書を皆さん持ってますよね、大丈夫ですよね。今回の修行会は賛美歌と聖書、聖書と賛美歌を必ず持っていくべきだと思
います。
はい、はい、
ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。
18節から、
はい、こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられているのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし 罪の増し加わるところには罪も満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためのものなのです。
はい、ありがとうございました。イエス・キリストがこのサマリアの女性と話しているときに、イエス・キリストが永遠の命、生ける命の水を与えることのできる方であるということを教えます。まあ、この女性、後になってその言葉が分かって、そして自分の家族を呼びに行くわけですけども、最初は何を言っているのか分かりませんでした。物質的な水、喉が渇いてて水が欲しいとこの人は言っているのか、霊的な心の命の生ける命に永遠の命のことについて語っているのか、はっきり分かっていませんでした。ローマ書でパウロが言っていることは、神様は私たちが死んでいた時に私たちを生き返らせるために、救うためにこの救いを与えてくださった。霊的に私たちが死んでいた時にその罪を許して、死の束縛から、罪の束縛から私たちを解放して、私たちを生かしてくださる。私たちはこのことを洗礼を行うたびに確認します。自分の死に葬られて、自分の罪を全て十字架にかけて新しく生まれ変わる。自ら起き上がった時に私たちは霊的な復活を体験します。蘇ります。新しい命を持って生き始めます。義の賜物によって支配され、永遠の命をいただいた瞬間です。ローマ書の6章の23節を私の敬愛する家内に読んでいただきます。
あんまり笑わないでください。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
皆さん、いろんな答えがありましたけども、私たち救われた者にとって一番大切な神様の賜物、このローマ書の6章23節です。神様のくださる賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。今私たちがこの永遠の命の中に置かれていること、歩むことを生かされていること、そのことを私たちは決して忘れてはなりません。死んでから永遠の命に入るっていう間違った考えをしている人もいます。信じて救われたその時から永遠の命は与えられて始まっています。神様のくださる賜物の中でも最も大切な賜物です。2番目に、もう少しちょっと広げて神様の賜物について考えてみたいと思います。旧約聖書の時代からですね、まあ、今もいろんな答えがありましたけども、これも決して間違いではないんですけども、私たちは神様からのプレゼント、まあ、ギフト、賜物って考えて、やっぱり祝福、恵みですから、物質的なことで健康ですとか、まあ、経済的な必要が満たされている、日々の糧が満たされている、そういうふうに考えます。そしてそれも決して間違いではありません。でもさまざまな祝福があるというんですね。旧約聖書を開いてみましょう。伝道者の書、3章、フリアさん、3章、それから伝道者の5章を畑さん開いてください。まず3章から一緒に見ていきましょう。一節ずつですから、心配しないでください。たくさん読みませんから。フリアさんに3章の13節、伝道者の書、旧約聖書の伝道者の書、
三
章十三節。
三
章十三節。はい。三章十三節。はい。あ、すみません。フリアさん、十四節も一緒にください。二つ。
はい。
見つからない
ですか。ちょっと待
って。はい。伝道者はちょっとめったに開かないかもしれません。はい。はい。三章で、畑さんは五章に行きますけど。はい。
詩編の。
はい。
あと。
本当にパワーポイントって便利ですよね。でも聖書を開くことね、大切なことですから、今日は時間もありますし、
3章、
はい、
13です、
はい、皆さん開けましたか、伝道3章旧約聖書。じゃあ、フリアさんどうぞ。
13節、14節、人は誰もが飲み食いし、そのロープによって満足するのは神の賜物だと私は知った。すべて神の技は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されないと。神は人間が神を恐れ敬うように定められた。
はい、今3章見てますから、3、4、5章、18節は畑さんお願いします。18と、ごめんなさい、19までですね。はい、畑さんです
。はい、見よ、私が良いと見たこと、好ましいことは、神がその人に許される命の復活の間、火の下で骨を折るすべてのロープのうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。実に神はすべての人間に富と財富を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。
はい、すいません、20節も、
はい、こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。
はい、ぴったしの歌詞でしたね。ね、日々の生活の中にあって喜びを平安を感謝を、ね、与えてくださる神の賜物である。このようにですね、旧約聖書、特にユダヤ人の人たちは、神様からのこの物質的な祝福を神様からの賜物、ユダヤ人の人たちは聖書、トラですね、聖書の言葉自体が神様からの大切な賜物である、大切にしています。3番目に、聖霊が私たちに神様からの賜物として与えられている。主イエスご自身が聖霊を私たちに使わせてくださることを賜物として与えられています。この箇所を見ていきましょう。使徒の働き、相馬さんに、新約聖書の使徒の働きの2章、38節を相馬隆さんに、奥様のマリさんに、使徒の働きの11章の17節、旧約聖書から新約聖書に行きますけど、
2章の38節
です。
リビングバイブルで読みます。ペテロは答えました。一人一人罪の生活から悔い改めて神に立ち返りなさい。そして罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば聖霊という賜物をいただけます。
はい、昨日洗礼を受けられた内藤克美さん、栗山祐介君、どうでしょう。洗礼を受けました。川の中で冷たい水でしたけども洗礼を受けました。そして神様からの賜物として聖霊を受けたでしょう。心の中に聖霊が入ったっていう実感がまだないかもしれませんけども、主イエスは私たちといつも共にいてくださる聖霊を与えてくださいました。これもよく勘違いしている方はですね、私はどうして聖霊に満たされてないんでしょうかって、どうしたらもっと聖霊に満たされるんでしょうかっていう人がいますけど、聖霊は洗礼を受けて死んだ時に漏れなくついてきます。心のうちに入ってくださいます。ただその実感とか、どういう形で一緒にいてくださるかっていうのは分からないかもしれない。でも、 心に平安があるときに、慰めがあるときに、励ましがあるときに、聖霊が必ずそばにいて働いてくださっている。私たちの傍らに来て聖霊がいつも共にいてくださる。これも私たちが日々体感感じることのできる聖霊の働きです。ですからゆうすけ君、かつみさん、楽しみにしてください。これから聖霊がいつも一緒にいてくれます。嫌な時でも一緒にいてくれます。いてほしくない時でも一緒にいてくれます。そして必ず心を開けば聖霊が働いてくださいます。大切なことです。で、同じ人の働きの11章の17節、マリさんです。私が言いますけども、過去のところだけですけど、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めだったり、この悔い改め、これも神様からの賜物ですね。救われるための悔い改め、同じ賜物をユダヤ人だけではなくて異邦人にも神は与えてください。4番目、あと2つですけども、神からの賜物はお金や行いで買うことはできない。大切なことなんですけども、神様の贈り物、プレゼントはただです。無償です。この言葉はですね、言語にはよく訳されています。それを我々日本語の聖書でも英語の聖書でも大抵賜物という言葉で訳されています。ギフトという言葉で訳されています。新約聖書の一番最後の箇所ですね、黙示録、黙示録の22章17節を佐藤輝夫さんに読んでいただきます。22章17節ですね。黙示録一番最後、今日は旧約聖書から新約聖書、飛び飛びですけども、皆さんはどれくらい早く聖書を開けるか。黙示録22章17節を佐藤輝夫さんに読んでいただきます。
御霊も離れるのにも言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。
はい、イザヤ書にもこの歌詞がありますけれども、ただで水を飲みたい者はただでそれを受けなさいという言葉があります。我々、このなんていうんでしょうかね、物質的に恵まれ裕福な社会にあって、ただで物をもらうっていうことに対してですね、時々本当に大丈夫だろうか、ただだったら大したことないんじゃないかとかね、思いますけども、神様がただで無償で与えてくださる。私たちの行いや私たちが努力で、勝ち得たものではない。さっきダナさんがどなたかおっしゃってましたね、努力じゃなくて、ただ神様の恵みによって救われたことが神様からの賜物である。これも大切な聖書が教えている観念です。神様からの賜物はお金や行いで買うことができない、ただ信じて救われる。この箇所を もうちょっとですね、掘り下げてみると、使徒の働き、佐藤幸子の今度黙示録から使徒の働きに戻りますけど、8章、20節開いて、使徒の働きの8章の20節、佐藤幸子さんに8章の20節、21節、21節、3節読んでいただきます。
あるいは心に抱いた思いを許される。
許されるかもしれません。
はい、ありがとうございました。私たち人間、クリスチャンであってもクリスチャンでない人でもですね、神様からの祝福をご利益っていう形で間違って扱おうとします。これをしたら神様は祝福してくださるんじゃないか、これをしたら何かを与えてくださるんではないか、これはこれだけ一生懸命祈ったんだからきっと私の思う通りに神様も答えてくださるだろう、これだけ献金をたくさん捧げてるんだから神様は私のことを祝福してくださるだろう、私たちがここのうちでこうしてほしい、こうしてもらいたい、決して神様の賜物を私たちは操作することはできない、またはこれだけやったんだからこれだけくださいっていう、そういうものではない、すべて神様がただで無償で与えてくださる。最後5番目のポイントです。私たち神様の賜物っていうことを考えるときに、私たちの救いの確信と、そして昨日も内藤先生が話してくださいましたけど、この賜物を用いて互いに使い合う用意があるということです。栗山さんもですね、ローマ書、このローマ書って言います。今人の働きが来ましたからローマ書近いですよね。ローマ書、ローマ書の一章11節を、新約聖書のローマ人への手紙の1章11節どうぞ。
1章11節、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。
はい、これはパウロがローマの教会の人に言っている言葉ですけれども、御霊の賜物、聖霊が私たちに与えてくださる賜物を分け与えたい、分かちたい、まあ、それがパウロの願いであって、そしてパウロは人として人々が霊的に立て上げられること、霊的に強められることをここに求めています。で、栗山さんご主人の方にローマ書の今度は5章ですね、1、2、3、4、5、5章15節、読んでいただけますか。
ローマ書5章15節と申します。ただし霊には慰安の場合とは違う点があります。もし一人の慰安によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に打ち上げるのです。
はい、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。この神様が与えてくださるプレゼント、ギフトはですね、私たちのため、一人のためのものではないという、私たちが家族の救いのために祈るとき、この神様からの賜物、永遠の命を一人でも多くの家族や友人と分かち合いたいと思うときにこの言葉があります。次の箇所は昨日多分内藤先生が引用されたと思いますけど、第一ペテロ、新約聖書の第一ペテロの手紙の4章の7節、福島さん、お願いします。4章の7節から、10節ですね、10節の箇所は多分内藤先生が昨日引用されたと思います。新約聖書の第一ペテロの手紙の4章の7節から10節を、福島さんお願いします。
万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに伝え合いなさい。
はい、ありがとうございます。 今回教会生活委員の方がですね、このリトリート修道会を企画していただいて本当に感謝しています。こういう機会というのはめったに我々の教会ないんですけども、でも今回の修道会で、比較的、まあ、今朝に至るまでですね、今朝もう聖書を開かせてこの牧師はなんかもうはっきり言うとこういう時間が非常に大切です。お互いに、まあ、我々の教会は、ね、礼拝が3回ありますから、第一の方は第二の方あまり知らないし、第二の方も第三の方よく知らない、そういう教会です。で、洗礼をどこで受けても川で受けようと、第三礼拝で受けようと、第二礼拝で受けようと、洗礼を受けたことすら知らない人がいるくらい、まあ、礼拝が、ね、置かれているからしょうがないんですけど、でも皆同じ賜物を受けているということですね。そしてその賜物を受けている目的がここに記されています。ペテロは互いに使い合いなさいと言っています。それぞれの賜物をそれぞれが受けているのですから、恵みの良い管理者として賜物を用いて互いに使いなさい。皆さんがこのところを解釈するときにですね、カリスマとしての、音楽の賜物、料理の賜物、励ましの賜物、関心の賜物、何でもいいんですけども、でも最も大切なことは永遠の命の賜物を私たちは分け与えるために、召し出されているということですね。もう2箇所聖書がありますけど、第2コリントの1章の、11節を片山さん、第2コリント人の手紙の1章の11節開いたらどうぞ読んでください。大丈夫、じっくり、はい、慌てないで結構です。